ご理解第12節。神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよう。空が神、下が神。天地神明に不足を言わずとは、久留米教会の初代石橋先生のお言葉であります。このようなご精神があの大徳を受けられたもとと思われます。昔より天地神明に誓ってとか、天知る、地知る、我ぞ知ると申します。こういうような心でなければ、誠の道は歩けません。天の守り、地の恵みを受けて、天地間の一切のものが育み育てられずのです。その恩を知るところから、一切の事柄もよりて整うのです。天地の第四ということを言われます。私が修行に入らせていただきましたときに、そのお届けを師匠にさせていただきました。まあお取り次ぎを願ったわけですけれども、今日から修行に入らせていただきたいと思いますと、その時にいただいたご理解がその天地の第四でした。天地の大音がわかるようになる。そうなれば、あなたも助かる。親御さんも助かることになると。また、人も助かることになるようになるから、その天地の大音がわかることを目指しとして、新人修行をさせていただきなさい。励ませていただきなさい。といったようなご理解でした。そしてその日が、75理解第78節でしたか。そのご理解をよくよくいただきなさいというご理解をいただきました。その時の天地の大音というのは、まあ私どもがどうしても人間、夏はいいけれども冬は寒いから嫌だと言ったり、冬の方がスキーやスケートができるからいいと、夏は暑くてたまらんと嫌だというような人がおられますね。しかし師匠は、夏は夏でのそこでの、まあ海に行ったりその海水浴をしたいというのでしょうか、夏は夏の楽しみ方がある、また冬は冬の楽しみ方、それこそスキーやスケートが好きになるといったような、冬には冬の楽しみ方があるものだと、そういう天地自然が与えてくださる四季折々、その四季折々をその中にあって、そこを楽しめれる信心、まあその一切がいわば私どもに神様が与えてくださっておることに違いはないのですから、その中で私どもがどういう心を育てていくのか、私は夏は好きだけれども冬は嫌だとか、冬は好きだけれども夏は嫌だとか、そういうことであったのでは、一年中を丸生かしにはできないわけですね。その夏は夏の楽しみがあり、冬は冬の楽しみがある。春は春の楽しみが、秋は秋の楽しみが、そういう一年365日を、それこそありがたく楽しくいただけたときに、その天地の大音というものを見事に受け切った時ではないでしょうかね。夏は嫌だ、冬は嫌だというのでは、その神様がせっかくくださる大音を大音たらしめていないことになりますね。神様は夏には夏の楽しみのための夏を、 冬には冬の楽しみのための冬を、春には春の楽しみ、秋には秋の楽しみを味わえれるように、一年365日くださっておるのですから、それをそのこととしていただけたときに、神の大恩が大恩としていただけたとき、あるいはその大恩を大恩として生かすことができたとき、ということになるのではないでしょうかね。まだ私がそれが全部生かしきっているかどうかはまだわかりませんけれども、そういうことではなかろうかと思いますね。昨日でしたか、師匠がインフルエンザの中に、いただきますという心あらば触ることなし、とご理解くださった。また師匠もそうであったと思いますが、今朝いただきますのは、そのいただきますという心あらば触ることなし、これはちょうど、まあ言ってみればワクチンのようなものだと。天地日月の心になること寛容なりと仰せられます。その天の心、地の心、日月の心、師匠は地の心、いわばその泥の心で、私どもの心を育てる、それは天地日月の心を育てるのだと。その例えば富士山なら富士山登山にいたしましょうか。その登山の泥の心で八合目まで登ることができると。あとの二合は天の心だと。いうことを教えていただきますが。いわばこの泥の心、いただきますという心あらば触ることなし、と私どもの身の上に降りかかってくる事柄を受けて受けて受け抜いていく。この生き方で、それは、それを習える人がそれができるのですね。教えをいただくことができる人、その例えば渦中にある人、今コロナ、新型コロナウイルスならウイルスに感染して生死をさまよっている人、意識も朦朧となっている人、その人たちにいかにいただきますという心あらば触ることなしと教えられますと伝えたとしても、もうそれは分かられないかもしれませんね。今まさに渦中にある人にとってはあまり意味がない、まあ効果がないということなのですね。まだコロナウイルスに、新型コロナウイルスに感染していない人たちとか、まあこうやってもし私の話を聞いてくださっている方がおられるとすれば、それはまだインターネットがつながって聞く元気があられる方でしょうから、まだ感染されてない方、あるいは感染していても軽い方たちでしょうね。そういう人たちは教えをいただくことができる。それはちょうど感染する前にいただくワクチンのようなものだと。そしてそれを、あ、なるほどそうだと合点して、もしいただくことが本当にいただきますという心あらば触ることなしという身教えを覚悟を持っていただくことができたならば、それはワクチンのような働きをするものだと。いわば泥の心は自分の身を守ることができる。その泥の心で身を守ることができる。しかし その今まさに生死の境をさまよっているような人たちには残念ながら聞かないのですね。教えを聞く耳も持っておられないだろうし、その教えがに触れることもできない。ではそういう方たち、今まさに生死の境をさまよっているような人たちを、その人たちがおかげをいただいてもらうにはどうすればよいのかと思いますね。それはその泥の心まで、失礼、泥の心で八合目まで登った者たちが、その後の二合を登る天の心と言われる、その天の心で、いわば祈ることだと。もう生死の境をさまよっている人たちには、その力あるものというのでしょうか。よし、これを泥の心でいただこう。いただきますという心あらば触ることなしという、この心でいただこう。と、その覚悟ができた人たちが、その淵にいる人たちが、どうぞおかげをいただかれますように。できることならば、もう少しこの世にとどまることができますように、またこの世に引き返して来られますようにと。まあ、あまり止めて、引き止めていいのかどうかわからないような時もありましょうけれども、少なくとも、どうぞおかげをいただかれますように、まだまだ寿命がありますように。いわば、このコロナウイルスの感染から立ち直られますように、治られますように、といったようなその祈り、その後の二号の天の心の祈りがいるのだと。まあ、あれはオウムの一滴というようなお話をしてくださいますけれども、そのオウムの一滴のような、その祈りが天地に感応増しまして、天地がですか、感応増しまして、山火事を収めてくださるような働きにもなってくる。いわば、そのあと二合と言われる天の心を持ってあと二合登ると言われる、その天の心の発露の時だともいただくわけですね。自分の身を守るということにおいては、いただきますという心あらば触ることなしという泥の心を持って自分の身を守ることができる。そして今まさにその渦中にある人たちを助けるためには、その天の心を持ってその人たちのことを祈らせていただく。そこに、これは私どもにとっても天の心の発露であり、地の心の発露である。天の心が身につき、地の心が身につく。いや、逆でしょうかね。まずは天、失礼、まずは地の心を身につけ、そしてその身についた地の心を持って、さらにそこからさらに天の心を発露させていただく。人様の助かりを祈らせていただく。そこに至った時に、いわば天の心、地の心が身につくのだと。またそれを日月の精進を忘れぬようにということでしょうね。ですから、 地の心で我が身を守り、天の心の祈りを持って、天の心を持って人の助かりを祈る。祈らせていただく。そういう信心をさせていただきなさいと。神様がおっしゃっておられるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。